こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はコンバージョン率を高めるずるい方法というテーマでお話しします。皆さんが自分のビジネスを経営していたり、もしくはこれから起業して自分のビジネスで売り上げを立てていきたいって思った時に、必ずというか常に壁にぶち当たる問題の一つが、このコンバージョン、要は制約ですね。お客さんが自分の商品サービスをいくら買っていただけるか、どのぐらいとかどの程度とかいろいろとありますが、とにかくコンバージョン、制約しないと商品サービスが売れないってことなので、売り上げもゼロってことですよね。なので、集客に関しては、例えばメタ広告とか、あとは Google 広告と SNS 発信とかでどうにか集客できたとしても、結局一人も商品サービスを買わなければ集客した意味がないじゃないですか。なので、集客できたとしても、集客した人の中で確実に何パーセントかはコンバージョンしてほしいんですけど、そのコンバージョンがなかなかできないっていうところも、また一つの壁なのかなというふうに思うときに、今回タイトルに書いた通りですね、そのコンバージョン率、制約率を高める方法があれば実際にやりたくないですかね。しかも簡単にできるとしたら、ちょっと興味ありませんか。ということで、今回の放送ではコンバージョン率を高めるずるい方法ってことで、なんかタイトルだけ見ると一見なんか楽して簡単にっていう、ちょっとうさんくさい感じがありますが、今回お話しする情報というのは心理テクニックを用いた方法ですので、本当に簡単に今日から取り入れられることができるテクニックですので、ぜひ今回の話を聞いて皆さんも自分のビジネスに取り入れることができるかどうかを考えながら聞いていただければなと思います。それでは早速結論からお話しすると、コンバージョン率を高めるずるい方法っていうのが、二者択一法っていう方法ですね。でこれは何なのかというと、二者択一法っていうのは、あらかじめどっちを選んでもイエスになるように選択肢を提示するテクニックのことですね。これどういったことなのかというと、例えばやるかやらないかっていうことではなくて、どっちの方法でやりますかっていうふうに聞いて、自然ともうやることが前提になるっていうふうに質問をする時のテクニックなんですよ。なので別に状況は変わらないし、今までと同じ条件なんですけど、ただこの聞き方を変える、聞く時にどういう言い回しをするかってことで、コンバージョン率が変わるよってことが言いたいんですよね。でこの二者択一法っていうのは、心理学とか、あと営業マーケティングなどでよく使われていますが、これを知っとかないと、あ、これ二者択一法なんだって知らずに、なんか自然と聞き入ってしまうのかなというふうに思うんですよね。実際に具体例を挙げていくと、例えばこの商品買いますかっていう質問、これは Yes or No なので、この時に買うか買わないかっていう選択肢なので、買わない No っていうふうに言われた可能性があるので、 50%50% ですよね。これを言い方変えて二者択一法にすると、この商品今日ご案内しましょうか、それとも明日がご都合いいですかってことで、これ気づきますかね、どっち選んでも Yes なんですよ。なのでどっち選んだとしても、もう案内されるってことがもう決まっているので、ある意味 100% イエスなんですよね。でお客さんが相当あなたの商品サービスをもう使いたくないって思ってなければ、どっちかを選んでくれそうなのかなって思うと思うんですよね。でこれをもう少しビジネスの例で置き換えてみると、例えばあなたの広告とかセールスでも応用できまして、例えば今回僕で言うこのコンサルティングサービス の無料相談っていうのをうちでもやっているんですが、この無料相談を誘導するときに、無料相談してみますかっていうふうに言うと、これも Yes No なので、50%50% ってことで断られる可能性がありますよね。なのでこれを今週の水曜日か金曜日、どちらで無料相談でき、どちらかで無料相談できますが、ご都合いかがですかっていうふうと、確かになんかあんまりセールスしてる感じないですよね。なんかこっちの都合で水曜か金曜しかない、どっちがいいですかってふうに言ってて、でもこれってもう相談すること前提で聞いてますよね。 でお客さんからしても、あ、このコンサル会社今都合的に水曜か金曜しかないんだ、うん、だったら水曜がいいかな、金曜は予定あるしって風に考えるんですよ。でもあのコンサルいつがいいですか、いつ空いてますかっていうと、そもそもコンサル受けるか決まってないのに、なんかもう受けるか受けないかっていうこの前提かぶかれてるので、ノーって風にお客さんも言うっていう選択肢が残っちゃってるんですよね。でこの二者択一をっていうのはこうどういった効果が裏で働いているのかというと、皆さんも経験あるかなと思いますが、人ってあの断るよりもあの選ぶ方が心理的な負担が軽いんですよね。なのでよくショッピングセンターとかでこう道歩いてると、なんかティッシュ配りつつちょっと営業してくる方とかいるじゃないですか。でこれってお疲れ様ですとか言って、ありがとうございますとか言ってこうついてくるじゃないですか。あの人たち断るのってちょっと嫌ですよね。嫌ですし、なんか自分がちょっと悪いことしてるじゃないですけど、なんかあまりよろしく思わないじゃないですか。ですが同じショッピングモールでもそういった状況ではなんか断るの嫌だなっていうふうにちょっと断って自分もなんか良くないことしてるなと思ってしまうかもしれませんが、実際にショッピングセンターで洋服とかあと食材とか選んでる時って皆さん結構過去にポンポン入れていきません？それって選ぶのがすごい楽しいんですね。自分で選んでるっていうのが楽しいんですよね。なのでやっぱり選ぶって方が心理的な負担が軽くて、で断るっていうのがやっぱり重たいので断りづらいんですよね。すでに前提、イコールやることっていうのが決まっていると、これ自然にその流れを乗りやすくなるっていうフレーミング効果も働きます。このフレーミング効果っていうのは、同じ内容でも見せ方、言い方によって受け取る印象や判断が変わってしまうっていう心理現象のことなんですよね。なのでこういうフレーミング効果も実は働いています。なので結局同じ条件、同じ状況、同じ人、商品、サービス、何もかも一緒なんですが、この二者択一法を使うことによって、いつにしますか、水曜にしますか、金曜にしますかっていうと水か金どっちかを選んでもらうとか、今回で言うと同じ商品サービスを売ってるにもかかわらず言い方とか言い回しとか見せ方によって全く違う商品に見えたりとか、全く違う意味を持ったサービスに置き換えることができるってことで、これは皆さんが私のはどんな商品サービスを売りたいと思っているのかとか、すでにも取り扱っているのか分かりませんが、この放送を聞いている皆さんにすぐに当てはめることができると思うんですよね。なので逆に言い換えると、この二者択一法とフレーミング効果っていうのを知っていると、おそらく他の企業とか、あと競合から届いたメールとか、あとはこの広告とかですね、見てみると気づくと思うんです。あ、この企業を二者択一を使っているなって、このどっちにしても絶対イエスに転ぶようになってるじゃんとか、だからこの言い方してるんだってことで、このなんで企業はこういった広告文を使ってるんだろうかとか、なんでこういうセールス文を送ってくるんだろうかってことが分かってくるんですよね。で分かるともう一ついいことがあって、それ何なのかというと、あの大企業がこの二者択一法を使ってるということを裏返しだと、大企業とかってものすごい AB テスト繰り返して莫大な予算を使って運営してますので、その大企業がこの二者択一法を使っている、採用しているイコール効果がもう実証されてるから使ってるわけですよね。二者択一法を使ったセールス文と、あとはなんか損失回避を使ったセールス文、いろんな心理学とかありますが、それをいろいろ試した結果、この企業は二者択一法の方がコンバージョン率が高かったってことを知ってて、ずっと採用しているっていうふうに考えることができますので、そうなると、あ、じゃあ二者択一法自分も使おうって思うじゃないですか。なのでただ競合とか、あとは結構うまくいってる企業とかの真似をするのではなく、この本質ですね、この本質を見ていくと、あ、二者択一法を使いたいからこういう言い方してるんだっていうふうに分かってくると、結構企業のマーケティングとかテクニックを見抜けることができてきて、自分自身もこういったふうに具体に落とし込んでるんだっていい例になって、そこの着眼点が変わってくるかなというふうに思ってて、ただ見てるだけでもこの二者択一法を知ってるかどうかと、あ、これフレーミング効果が働いてるからこういったふうに見えるけど、実際はでもこういったことだよねってところまで見抜けると、かなりマーケターというかマーケティング とあと心理学の知識もついてきている証拠なのかなというふうに思います。ですので最後まとめると、コンバージョンを高めるずるい方法っていうのは、あなたの商品サービスはどういったものを扱っていたとしても、それをフレーミング効果によって見せ方とか、あとこの表現の仕方っていうのを変えたりすることで全く違うものに見えたりとか、あと二者択一法でどっちにしてもどっちに転んでもイエスになるようにっていう風に持っていくことによってコンバージョン率を高めることができますので、これは仕事だけじゃなくプライベートでも、ご飯に行きませんかっていう風に言うんじゃなくて、今週の金曜日と来週の月曜日どちらか、ご飯行きませんかっていう風に言った方が、もう行くこと前提として、じゃあ来週の月曜は週始めできついから、じゃあ今週の金曜に仕事終わりに行こうかっていうふうに言うことができるかもしれないですよね。なのでこういったふうにプライベートでも応用活用なテクニックですので、ぜひ皆さんも活用していない方はぜひ取り入れていただければなと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。